お気持ちよ。この土地はなもちゃの香り、流れも清々だが、若い男ころとなり、松の緑の色も咲い、遠州森町よいちゃんの出どこ、娘やりたやお茶摘みに、ここは名代の渋瀬の神、秋葉神社の参道に産声上げし階段に、昭和の身をまで名を残す遠州森の石松を、不便ながらも勤めます。
文久二年の三月の半ば、いずくも同じ花見時、桜の花は満開の、人の心も春めいて、なんとなくいい気持ち。今日は次郎町の前に行儀に座った森の石松が、
親分なんか
用ですか。石屋ご苦労だ、ちょいと使いに行ってきてくれ。
どこまで行きましょう。
さぬきのこんぴら様よ。
この清水からさぬきのこんぴら様までどのくらいの道のりがあるんでしょう。
まあ片道178里より、往復しゃぐりと見たら近かろう。
行ってこいってどのくらいの近づがかかるんでしょう。
急ぐ旅じゃねえ、途中見物をしながら、まあ蜜があったらゆっくりだろう。へえ、ちょいとも使いようにあるもんだな、こりゃ。
わしはまたね、ちょいと使いに行っておいてえから、隣食い抜きでも借りに行くんだと思った。
ああ、三月の使いた驚きがしたね。嫌か。
嫌じゃねえ、行ってきます。
何の用があって行くんです。忘れちゃすまねえ、ちょうど今から7年後、終わり名古屋金の社長子があだなんなり、社長子長兵衛なあだ口で、大岩竹垣三郎兵衛ほげたの旧録を切ったろ。
悪い奴だから切ったん。
その二両を切る前に、俺がお前たち大勢連れてさぬきのこんぴら様に願掛けしたな。
へえへえ。
そのご利益で見事に二両を切ることができた。切ったからいいわで黙っていちゃ、まことにこんぴらさんに申し訳がねえ。親の譲りの五里忠義、人を切ったで汚れていたが、研ぎ師にかけて白さやんなり、すっかり清めがついている。この刀お山へ納めつこい。
はい。
50両あるが、奉納金といって刀につけと納める。別に30両何の足しにもなるめえが、道中おめえの小遣い、まこいだけ持って行ってきてくれ。
あ、そうすか。じゃあのすぐに行ってきなよ。
待て待て待て、今日はゆっくり寝て明日早立ちをしろ。そいからな石屋、無理なようだが、次郎長が頭を下げてのお願いは、おめえという下しらふの時はおとなしいが、酒飲んだら虎を噛み、親子の見境のつかねえ人、行ってかいってしゃぐり、三月の間下げというものは笹の露ほども飲んでくれるな。これが次郎長の頼みだ。わかったか。
はは。じゃあなんですか、この三月酒飲んじゃいけねえってんですか。
そうだ。
はい、わかりました。
わかったか。わかりました。
親の譲りの五里忠義、50両奉納金、30両道中私の小遣い、すっかりお返し申しました。
なんだ、
務まらねえから断りましょう。 さっぱりしてやんのこいつはね、はっかなめたような野郎じゃねえか。なぜ嫌だ。なぜ嫌だって当たり前じゃねえか。親分もない手当てとよく考えつくんねえ。わしは何が悔しくって博打打ちになったんだい。何が悔しいか嬉しいか知らねえ。なぜこんな都政になったん。仮にさ、長いものを短く着て鉄羽先をきれいにして好きな酒の一杯も飲み世の中気楽に送りてえからバカ承知でなった博打打ち、わしという人間はね、白い世の中に酒ぐらい好きなものはねえ。その酒を飲まねえと一時の我慢ができねえ。それ三月飲まなかったら死んじまわしゃ。お前さんだってそうじゃねえか。酒飲む程度乱暴なやつをやって陰で心配するより、おごわ食べて汁粉を食ってあんころ餅を食ってぜんざい食ってあべかわ食って団子を食って腕ニコニコ笑っている天下太平のやつはいくらもうちにいるじゃねえか。そいつらやっつくねえ。まあ、おめえの言うのは理屈だが、この世ばかりはおめえに限ってる。つまんねえもん限られちゃったな。こら、なぜわしに限ってる。だからよ、7年前、俺はコンピラサーの賽銭箱の脇にしゃがんで両の手合わせて、未練のようだが次郎長が二両を切ってシャバにいるようなことができましたら、親の譲りの御事忠義50両をつけて奉納をつかまつる千に一つや万が一私に来られない時はっとこう言って、ふっと脇を見たらちょうどおめえが立ってたから、ここにいる森の石松を第三によこしますと、俺はコンピラ様に約束しちゃったんだ。あれ、つまんねえとこに立ってやったな、7年前。わしはできねえから断りますよ。じゃあ何か、俺はこんなに頼んでも嫌か。
嫌です。よせ。自慢状でが次郎長には670個分がある。俺の言うことを嫌だというのはてめえ一人だ。生かしておいてためんならねえ。命はもらった。覚悟しろ。
ありがてえな。
何がありがてえんだよ。
親兄弟に見放されときた。
嫌に節をつけやんじゃん。
それがどうしたい。阿賀の他人のおまはんの点だよ。子分になったのはね、わしあんたに惚れて子分になったのね。その惚れたあんたに切られて死にゃわしは不毛で、仮に親分を惚れた女のために鼻が落ちたと思いねえ。おやこの野郎、俺に切られんのをかさっかぎに例えやがってな。もう勘弁ができねえと長脇出しの鞘を払って片手冗談に振りかぶった。子分ごもいの次郎長、まして目ん中へ入っても痛くないほど可愛い始末をなぜ次郎長が切れるものか。脅かしたら謝んだろ、謝ったら勘弁してやろうと思ったん。ところが始末ってやつはどこを叩いたって芯からそっから強いからびくともしません。
いや抜いたね、これ面白い。さあ、切っとくね。
ここで石松切るような、そんな小さな肝玉では、街道一の親分だと、後年名前は、始末を切るんだ、こいつを殺すんだって大きな声で怒鳴ったら誰が止め手が出つくるだろうと思ったが、誰も出てこない。話は変わって最前より隣の今でこの様子眺めていました。二割は清水湊は鬼より怖い。おまさえこまさの声がする。歌の文句に残りました。元は終わりの先手で槍組の小柱で槍を取ったら山本流の使い手で本名山本正五郎。武家を嫌ってヤクザとなる。
次郎長さんの子分の中、あまり体が大きいからあれが足水の絵をなさとて前ついての離婚も、その大政と小政が見ている。あ、小政小政、早く見ろ早く見ろ、強情っぱりと強情っぱりは喧嘩してやる。面白いな。だけど強いな石松は、親分かなわないよ。止めてがねえんでまおまおしちゃってる。今俺は止めてやらちょいと待ってる。さらにとからかみを上げて大政が飛び込んできて、おぶっている親分の前に大で広げて、まあまあまあ親分待つくね待つくね、こんなもの切ったってしょうがねえ、ちょいと待っとくね。なあ、ありがてえと思ったけど、ここで威張らなくちゃ威張る時がないと思って、容赦いいのに次郎長が、危ねえ危ねえ、まさ危ねえから手を引け。そうっすか、じゃあ引きましょう。引いちゃいけねえよ、引いちゃいけねえよ。じゃあおばさんそこに座っつくんねえ。親分そこに座らして石松を次の居間に連れてきて、座れ。なんでてめえぐらい世の中に正直なやつはねえぞ。左の目が悪い肩が叱らして聞いていた石松が、おい、なんでてめえぐらいわかんねえ子というやつはねえぞ。てめえぐらいずうずうしいやつはねえとか、てめえぐらい親不孝なやつはねえという小言なら聞いたことあら。てめえぐらい正直なやつはねえって小言があるかい。正直は人の宝ってんだぞ。おめえの正直は上バカがついてる。バカ正直かお、ありがたくねえな。いい日お釈迦様が何と言った。本当のことを喋ったために人が飛んだ災難にあった。そういう本当は役には立たない。そういう時には嘘をつけ。嘘は方便、ところによると宝になる。お釈迦様のついた嘘が方便と言って宝になった。今親分がそう言ったろ。医者おめえ一人で行くんだ、酒飲んでくれんなよとこう言ったろ。
ん、
そこでお前が方便、へい親分、飲まないで行ってまいります。こう言って親分に安心させて支度をして表へ出る。一里踏み出しゃ旅の空。
一里離れちまったらおめえ一人で行くんだ、他に誰も見てるもん ねんだから、
そこで飲みてえ酒は飲む。
飲みながら下げてコンピラ様に刀を収めて受け証をいただいて、また飲みながら帰ってきて、もう一里で清水だなと思ったら、
そこで飲まねえで酔いを覚まして、
へい親分、飲まないで行ってまいりましたと来いや、
わかんねえじゃねえか。
あ、なるほど、まあ歓迎があったなバカ野郎。
てめえはバカじゃねえか。
そうやって言ってこい。
あ、そうか、
じゃあ俺は行ってくら。すまねえ親分に謝ってくれ。
よし、こっち来い。こっちな、ゲラゲラゲラゲラ笑ってんじゃねえよ、失礼だから。こんないい親分に口返答したなんたら俺は罰当たり。ああ悪かったと、たとえ嘘にでも涙の一つもこぼしてお詫びをするんだ。
分かったか。とつまりなんだろう、泣きゃいいんだろ
う。そうだよ、
分かったよ。
分かったらこっち来い。さらりとからがみを上げてみる。タバコを吸いながら次郎長、持つべきもないい子分、大政は利口だからうまくいってくれたんだなと心の内では喜んだが、ニコニコ笑っていてなめられちゃいけねえから、
なんだ、
へい、
どうやぶん、ただいますいません、やろう加減呼んで私がよく言って聞かした。
あなたご承知の通り、こいつは口が悪いが根性のいい人間。
わしの意見が身に染み渡ったとめいて、声張り上げてわーわーわーわー泣き出しちゃって、あんないい親分はね、あんなに子分を可愛がってくださる人はね、あんな親分に口返答したなんたら俺は罰当たり、俺が悪いんだ俺が悪いんだって、かわいそうに石松め両眼からポロリ、あの片眼からポロリ、余計なこと言うね、
黙ってる黙ってるよ、
泣いてお詫びをしてるんだよ。
飲まねえで言ってくると言いますから、まあ今日のところは蚊にしてやっておくんだね。 可愛い子分だ切りたがねえがあんまり情を張りすぎる。じゃあいい試合作るか。
ウェブ、あ、ただいま面白かった。
何面白いんだ
よ。私はね、飲まねえで行ってきます。
そうか。
けれど、なんでしょう、わしは一人で行くんでしょ。
あ、そうだよ。
ありがてえ、ありがてえ。
一人なら行くんだよ。他に手があるんだよ、こっちには。方便ってやつがある。一里踏み出しゃ旅の空ってやつもある。一里向こうでちょいっとぐらい飲んだってお前さんには分からねえ。なおい、バカだな、こいつは。大政は脇の下から汗が出た。その夜は休む明けの朝、早から起きぬ始末は、うがい上手で身を清め、支度なして表出る。またぐしきえがしでの山、雨だれ落ちが三途の川、そよと吹く風無情の風、これが親分兄弟分に一世の別れになる音は、夢にも知らず始末は、清水港を後にする。途中何の話もなく着いたところが讃岐の国、こんぴら三昧刀を納めまして、受け証をいただいて、お守りもいただきます。もうさぬきに用ないとて、またお四国を入れました、参りましたところは、ここは名代の大阪の、ここで始末、三日ばかりは滞在する、大阪見物いたしました。さすがの男が驚いた。なるほど。
この間親分と大阪来た時には半日しかいなかった。なんで大阪つまんねえとこだと思ったが、3日いてみてびっくりしちゃった。いいなあ、江戸には負けねえぐらいだ。待てよ、だいぶ小遣いが余ってんな。これから伏見渡ってお山をお参りして、京都見物をして、それから清水行けろかな。独り言を言いながら大阪の八軒屋から船に乗る。船は浮き物流れ物、水に流されて船が川の半ばに出る乗り合い衆の話。利口がバカになって大きな声で喋る。この話を黙って聞いてると面白い。
お前さん京都だってね。
さよう。
この間私は京都行きましたよ。
さようか。
うん、いいね、
町が上品で
橋の名物だね。
まあどの橋も立派だが、とりわけねうちがあるのが何と言っても五条の橋。
いいな。昔はそこで弁慶と牛若が戦ったの知ってんでしょう。
知りまへん。
え、
知りまへん。
あれ、京都にいたあれ知らねえのかい。
話には聞いとりますけど見たことがおまへんね。俺だって見たことないよ、時代が違うんだから。
話には聞いてでしょう。
話には常時聞いとります。
なんで手数がかかってしまうね。お前さんは人間なんてものはね、 強いばかりが能じゃない。
勝つことを知って負けることを知って進むことを知って退くことを知らなくちゃいけない。弁慶なんてな強すぎた。俺は強いぞ、力があるぞ。ある力ってものはね、しまっておいていざという時出すと値打ちがある。湿布の湯なんてもの役に立たない。どうです、あの弁慶は自分の力は人さんに見せようって表へ歩くんだって絡みじゃ面白くないっていろんなものを背負って、
ふいで足んなくって、あの長い
なぎなたを持って五条の橋の真ん中で振り回した。そこ行くと牛若利口だよ、笛吹きながら弁慶を一目見て、おお、これは強そうだ。こういうやつに直にぶつかったんではかなわない。人間の力にはどのあるものよ、いつかこいつは疲れるであろう。疲れたところを飛び込んでやってしまおうってんで、身が軽いからあっちに飛びこっちに飛び、そいつを知らねえから弁慶一生懸命追っかけた。しまいに弁慶の疲れたところをコナンメリと牛若持っていた扇、弁慶目がけて投げた。これがお前さん伊達や冗談に投げたんじゃない、これは実で投げた、実で。だからうまく当たった、だから実に痛い。つまんない話してやる。だけど面白いな、この話が酒の魚になるからな。笑いながら飲んでたら、この話に枝から枝、いつしか咲いたよ見事な花が、変わりました親分衆の話となる。商売は道によってか少しとやら、自分の都政の話が出た。もう夜分次郎長の確か名前が出る自分と、乱暴者の石松が聞いているとはつゆ知らず、とりあえずは大きな声、おなじみの船の中、飲みねえ食いねえのおさまつ、ちょうど時間となりました、ちょっと一息願います、また公園つかまつ